人権童話教育シリーズ市人権童話教育研究大会で発表された高校生の人権尊重作文幸せを考える。川野石高等学校3年川淵愛子、学年は26年度現在。今私は幸せだ。学校で友達とたわいもないことを言って笑ったり、家に帰れば家族がいて一緒に食卓を囲み、そこでも笑顔があふれたりする。毎日が充実していて幸せを感じている。だがこんな私も学校に行くのが嫌で嫌でたまらなくて、家族と一緒にいても楽しいと感じなくなった時が過去にある。中学生の時だ。きっかけは何だったろうか。私はいつも通りに毎日を過ごしていた。授業を受けた後、教室移動をしようといつものように友人を誘ったのだが、表情がいつもと違う。私を見る目が明らかに違うということだけはその時に感じた。トイレに行くから先に一人で行ってほしいと言われ、私は心に何か引っかかるものを感じながらもそうすることにした。毎日昼休みも彼女と楽しくおしゃべりをして過ごしていたのだが、私を避けるようにして彼女は他のクラスメートのところに行ってしまった。それから結局彼女と一言も交わすことなく、もやもやした気持ちを抱えたまま帰宅。その日は家族との会話もなんとなく弾まず、早めに床に着いたが、なかなか眠れなかったのを覚えている。翌日の朝のこと、私は教室に入るとき、必ずおはようとクラスメートに声をかけるのが日課だった。いつもならおはようと返事があるのだが、誰も返してこなかった。おかしいとは思ったものの、どうすることもできず席に着いた。その日からだった。教室が居心地が悪いと思い始めたのは、そして私の心境にも変化があった。原因は自分にあるのではないだろうかと考え始めたのだ。そう考えた私は勇気を出して彼女のところに話しに行った。何か傷つけるようなことをしたならごめん。それが精一杯だった。しかし別に傷つけられていないけど、距離を置いてほしい。これが彼女の返事だった。その時、今は近づこうとしてもダメだと感じた私は、また話したいと思ったら声をかけてほしい、とだけ伝えた。しかし何日経っても状況に変化はなく、今思えば悪化していたのだろう。次第に私は学校こそ嫌々ながら行っていたものの、授業外の時間は保健室で過ごすようになった。保健室の先生は根掘り葉掘り何かを聞き出そうとせず、そっとしておいてくれたのが唯一の救いだった。もちろん学校でそんな状態になっていることは家族にも言えなかった。心配をかけたくなかったのだ。ただ、体調が悪いの?と聞いてくることが多くなったので、私の異変には気づいていたのだと思う。学校ではもちろん、家族の前でもあまり笑わなくなったのは自分自身が一番わかっていた。それから1ヶ月が経とうとした頃だった。私のいる保健室に彼女がやってきたのだ。私は驚き、そして戸惑った。しかし戸惑っていたのは彼女も同じだったと思う。ごめん、と頭を下げたかと思うと、泣きながら話し出した彼女は、あるクラスメートから私が彼女の悪口を言っていたと聞かされたらしい。そしてその他にも、私のうちが貧乏だの、毎日お風呂に入っていないだの、ありもしない噂を立てられていたことを知り、ショックを受けた。同時に怒りもこみ上げてきた。彼女は時間が経つにつれ、私が悪口を言うような人間ではないと思い始め、追い返されるのを覚悟で勇気を出して話しに来たということであった。その時私は彼女を勇気のある人間だと心から思った。 一度自ら突き放した友人にしっかり向き合い、状況を変えようと行動を起こすことは簡単ではない。もしかしたら自分も同じ目に遭うかもしれないからだ。だから私は突き放されていたことに対する彼女への怒りより、真実を確かめようともう一度歩み寄ってくれた彼女の勇気が本当に嬉しかった。私は彼女に踏み出してくれた一歩の勇気のおかげで、前向きにいじめと戦おうと決心することができた。あの経験をして、私は人の心の痛みがわかる人間に近づけたのではないかと考えている。そして、いじめを受けている人間にとって、勇気を出して差し伸べられた手がどれほど救いになるものかも知った。何がきっかけでいじめが起こるかはわからない。悪意を持って発する言葉や行動かもしれないし、腹が立っている時に発するたった一言が原因になるかもしれない。ただ、どんな時でも自分の心に少しストップをかけ、相手を思いやって発言、行動をすることが、その原因を減らすことにつながるのではないだろうか。人は一人で幸せになることは不可能だ。今の私も、たくさんの人の思いやりや支えがあるからこそ幸せだと言えるのだと思う。人間にはそうやってお互いを思いやり、支え合って共に幸せを追い求める、そんな権利があるのだと私は考えている。